皆さんこんにちは。手放す系ラボラトリー所長の坂東隆弘です。今回はラボを飛び出して神楽賢秀さんに取材に来ています。それではどうぞお聞きください。
坂東隆弘のポイッと手放す系ラボ。
神楽さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
嬉しいです、ゲストに来ていただいて
ありがとうございます。
ありがとうございます。改めてちょっと神楽さんから自己紹介をお願いしてもいいですか。
はい、ありがとうございます。私はファシリテーターとか組織開発コンサルタントとか、はい、組織とかコミュニティとか集団のサポートするような仕事をしていたんですけど、10年前に京都でこのホームズビーという NPO はもともと街づくり系の団体でして、私は京都が大好きなんですけども、はい、学生時代に京都にいた時に、うん、ほとんど学生が卒業後東京に出て行ってしまうと。
お、
まあ、それはやっぱ東京の方が情報も多いしチャンスも多いしっていうところで仕方ないと思うんですけども、うん、私は京都が大好きだったので、うん、なんとかしたいなという思いで、うん、京都帰ろうと、うん、でやっぱしがらみだらけですし、なかなか出る杭が打たれてしまうところもありますしっていうところで、下は18歳から上は74歳まで毎月約100人の市民が集まって京都の課題を考え、未来を考え、行動に移していくっていう京都市未来まちづくり100人会っていう委員会を5年ぐらい事務局長でやらせていただいてまして。
そうなんですか。
でその時にやっぱしがらみだらけなので、紛争解決の技術とかですね、大勢で対話できる技術とかそういうのを研究してですね、でそれでトライしてたんですね。
ほ
でその時に比較的初め苦労しながらも成功していった中で、そういった技術がですね、企業の中も紛争状態だとM&A で吸収合併した親会社と子会社が本当はシナジーを生みたくてくっついたんだけども、いつまでも憎しみ合っていて、まあ結局うまくいかなかったみたいなですね、そういう企業内の組織風土みたいなものにもファシリテーション技術を役に立てたいというお声をいただいて、そちらに入ったりとかですね。でだんだんそういう組織風土改革、組織開発っていう分野だけじゃなくて、イノベーションとか新商品の開発、新規事業戦略とかですね、そういうようなものを一人の力じゃなくて組織の力で作っていくっていうところをもお手伝いするようになってきてですね、で仕事がだんだん街づくりからビジネスの方が大きくなってきた中で、少し問題意識を持ってですね、3年前に一度お客さんとうちの組織のメンバー全員にすごい謝ってですね、1年間休みを取るということをしたんですね、
うん、
でその休みの最中にこのティール組織というものと運命的に出会って、稲妻が走ってですね、はい、で探求するために海外にも何度も足を運んでっていう中で探求させていただいて、でこれは本当に素晴らしい本だ、でも私は英語力があまりなかったので翻訳しようとは思わなかったんですけど、でもどこが翻訳本を出すかがすごくこの日本での広がりに鍵を持つなっていうふうに思ったもの でそれで著者に尋ねたんですけども、
ティール組織を書いた著者のフレデリック・ラルーさんを尋ねた。
会えはしないんですけどメッセージを送ったんですね。でそうすると秘書の方が返していただいたのが、英字出版というところが出すことになってるよということだけ教えていただいて、たまたま英字出版の社長の原田英字さんとは親しかったので、
はいはい、
コンタクト取ったら、あそうなんだよと、
うん、
2年半がかりで翻訳しててという
そんなかかったんですね。
持ち込み企画なんですね。もともと金融系の専門家が翻訳としてこの本に感動してあったんですけど、いろんな出版社に断られた中で出版が出すことになっていて、でその人も他の仕事も持たれてる方なので合間合間でゆっくり翻訳されていてっていう形で、ただ金融の専門家の方なので組織に関してのもしかしたらニュアンスとかがもしかしたらずれてる可能性もあるっていう中で、英島たちは渡りが船というか、私は組織の専門家だったので、でしかも海外でティールのことを勉強してるのはその時は誰一人なかったの でそれで解説お願いしますということで頼んでいただいて、
あそうなんすか、
それで関わらせていただいたという感じなんですね。
じゃあ翻訳のその本文の方もあれですか、ちょこっと絡んだりされてるんですか。
翻訳が日本語として適切かっていうところを、うん、事前にこちらの方で組織系の専門家を10人ぐらい声をかけさせていただいて、うん、でそれでゲラの段階から読ませていただいたりもそうですし、うん、あと何人かリアルに集まってもらって、はい、読書会風にゲラで読み合ってっていう中で意見交換してっていうことを事前にやらせていただいたと。
そう、それじゃあプロジェクトとしてなんか動いてたような感じ
ですね。あ、そうですね、本当にそのティール組織というものが今年の1月に発売ですけど、はい、その前に多分おそらく日本で50人もしてる人いなかったと思います。
ティール組織っていう言葉を
、うん、でこういう組織論っていうのはある程度系統というか流派というか流れがあるんですけど、全くそういう今までの専門とかアカデミックとかコンサルのルートは全く違う分野からポッと出たので、ほとんど誰も知らない概念だったので、その中でこの本を売るっていうのも出版社としても勇気がいるという。
そうですね、
うん、だからティール組織という名前をつけること自体もすごい意見交換が激しく行われてて、
激しく
進化型組織にするとか生命型組織とか、なんかそういう日本語にしないと、そもそも少し海外から概念が来始めてるものだったらその概念のままタイトルしても売れると思うんですけど、一切日本に知られてない概念だったので、そういう意味でティール組織で出すっていうのはかなり勇気がいる状態 でそこで一緒にじゃあプロジェクト組んでプロモーションも考えてやっていきましょうっていう形でスタートしたのが企画だったんです。
あ、そうですか。なるほど。非常にね、今は売れてますし、全国各地で読書会もされていて、私もこの前福岡で読書会やったんですけど、すっごい盛り上がったんですよ、
は
い、
これはねちょっと知るともう話したく皆さんなっちゃいますよね。
あ、そうそうそうそう、
お前の組織は何色っていうのです。
そうそうそうそう、共通結構ですね、
はい、
これ神村さんがこのティール組織のどこに魅力を感じたのかっていうことをちょっとお聞かせいただいてもいいですか。
はい、ありがとうございます。もともとですね、その3年前に1年間仕事を休んだっていう経緯はですね、うん、まあ、年間150本ぐらいワークショップやってたんですね。
そんなやってたんですね。
でいろんな組織に入らせていただいて、ベンチャーも中小企業も行政も上場企業さんも入らせていただいてるとですね、全て同じような課題を抱えているんですね。メンタルヘルスの問題、離職者の問題、はい、営業部と開発部が揉めてるとかですね、うん、でみんな当事者意識がないからなんとかしてほしいとかですね、うん、でそういう課題を聞いてるとほぼ共通してる、
うん、
でだから勘で言っても当たりそうなぐらい同じ問題になっていてですね、でファシリテーションで入らせていただいたら喜んでもらえるんですけども、うん、とはいえ何か矛盾というか行き詰まりを感じてた時に、なんか根本的に人類は組織の作り方を間違ったんじゃないかと思ったんですよ。
根本的に組織の作り方を人類が間違えたんじゃないかと、
は
い、
そう、スマートフォンとかテクノロジーは失敗しながらブレイクスルーしてイノベーション生まれていくじゃないですか、はい、だからボタンがないスマートフォンが生まれたりとかって、携帯もガラッと変わってジャンプしながら進化していくんですけども、組織運営ってやっぱり人が関係してますし、すぐに結果が出るものでもないので、試行錯誤っていうのがどうしても行われにくくて、軍隊型の統率型を改善して、まあ人は大事にするみたいなことも入ってきてはいても、そういうところからちょっとずつ変わっているだけで、もしかしたら本当はそのボタン式からスマートフォンが現れたぐらいの大きな劇的な変化が組織論でもあってもいいはずなのに起こってなくて、そこに何か発明したいなっていう気持ちになってたんですね。でそういった時にこの本の現代がですね、実はティールではなくてリインベンティングオーガニゼーションズっていう組織を再発明しようっていう言葉だったんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。でそれが、あ、同じこと考えてる人がいるっていうこととですね、でその時に5段階の歴史の話を英語で触れた時にですね、あ、これは本当にすごいって、本当に進化の可能性があると、で全く見たことがない組織が現れる可能性があると考えてる人がいるし、実際現れ始めてるっていうことを言っているっていうことで、これはしばらくは集中して学ぶ価値があるなというふうに思いまして、
あ、休む前にこれに出会ったと。
休んで最中ですね。
あ、最中
でちょうど休んでたので。
休むって決めたのも別に休まなくてもよくないですか。
そうですけどね。でもそこは多分後ほどもお話しますが、うん、やっぱりその自分自身がファシリテーションとか組織風土改革ということに出会った時に本当に感動してですね、はい、うん、これが広まると社会は良くなると、うん、その頃ファシリテーションで稼いでる人ってほとんどいなかったんですよ、うん、で大体コンサルか広告代理店がファシリテーターを置くぐらい でファシリテーションで仕事にするっていうことがほとんどなかった時代なので、なんでそれにお金を払わなければならないというところからやってきたんです。
確かに。
でだんだんとそれが仕事になり始めて、ファシリテーターが広がってくると自分の中に何が起こったかっていうと、サバイバルしてるんですよ。
サバイバル、
ファシリテーターが増えてることに焦ってるんですよね。
お
ですごい好奇心で、あ、これ学んだらもっと人が輝くとか組織が良くなる、社会が良くなると思ってたんですけども、学ばなければ置いていかれると思い始めるんですよ。でそういう自分がそのサバイバルモードになってる中で、その前の10年間純粋にファシリテーションが広がったら世の中は良くなると思ってたものが、サバイバル状態になってるという自分自身も少し危ういなと思いましたし、何よりも一番仲間を幸せにすることがもう社会を変えるとかどうこうよりも一番大事だと思って生きてきた自分が、ある日職場に行って雑談してるスタッフの状況を見て、雑談が長すぎると
雑談が長すぎる、
雑談は全然やってもらってもいいんだけど、雑談ばっかりで1年中にこれ何すんだんだみたいな感じのことを思ってる自分自身にちょっとおかしいなと思い始めて、でこれは一回距離を置かないといけないっていうことで1年間休んだので、組織論の探求がしたくて休んだわけではなくて、ただ1年が休まないと次の10年は走れないと思って休んだんですよ。
でも自分がね立ち上げた組織を、まあ、手放したわけですよね、一旦ね。
そうですね、はい、1年間は一切口出さしないというつもりで行ったので。
へー、なるほどね。まあ、その中で出会ったから、まあ、だから休んだ、まあ、甲斐があったというか。
あ、そうですね、
休まないと多分出会わなかったんでしょうね。
そうですね、休まなかったら出会わなかったかもしれないですし、休んでたからこそ余白があるので、まあ、それを集中して探求できたっていうところはあるかもしれないですね。
じゃあ最初はもう英語で呼ばれたわけですね、だから翻訳前の。
そうですね、翻訳前の英語を、私は英語は得意じゃないので、多少仲間に手伝ってもらいながら、はあ、はい、こんなすごい本見つけてきたから、ようやく作れへんとかっていう感じで頼んでですね、それで理解して、で海外行く時も一緒に行こうよって感じで、
あ、そうなんですね、
一緒にアメリカとギリシャに行ってっていう感じで二人で進めていました、初めは。
まあ、今読んでる人は増えてきてると思うんですけど、今回のこの番組を聞いて初めて、あ、そういうディール組織という本が知ったと、読んでみようかなと思った時に500ページぐらいあるじゃないですか、
はい、
だからやっぱり私の周りでも買ったけど読めないとかなかなか手がつかないっていう人多いんですけど、カムラさんからの視点でのそうおすすめポイントというか、こういうところをポイントにして読んだ方がいいと思うよっていうのをお聞かせいただいてもいいですか。
はい、多分600ページはすごい大変だと思うので、まずですね、初めの100ページぐらいは概要なので、はいはい、概要を読んだ後に、ほんで辞書的に自分が気になってる採用を何とかしたいなとかですね、人事評価が何とかしたいなとかっていうところを紐解くように読むのでも全然理解できますし、それでもすごいいろんな発見があるので、ぜひそういう手引き書的に読んだらいいんじゃないかなと思います。
そっかそっか。
でラルーさんも言ってるんですけど、要約、はい、は読まない方がいいですよと。
ああ、そうですか。
というのもですね、かなり新しいその組織の進化の新しい段階のことを言っているので、実はレッドからアンバー、アンバーからオレンジっていう段階が下のレベルから上のレベルっていうのは理解するのは本当に大変だと。だから本当に自分の固定観念とか外してみないと新しい世界っていうのは理解できないはずなんですけども、ようやくっていうのはもしかしたらその人がオレンジ段階の人だったらオレンジ段階として解釈したものとしてティールを書かれていますので、
要約した人のその組織に対する認識がどの段階かっていうことによってってことですね。
そうなんです、
まあ、フィルターがかかっちゃうってこと
ですか。フィルターがかなりかかっちゃうので、私も自分が講演会するときには私もどっかのフィルターかかってる可能性があるので鵜呑みにしないでくださいっていうことは言ってるんですけど、ラルーさんも実際お会いしたときにそういうことをおっしゃられてて、というのも私たちも600ページなので、もう少しエッセンシャルなものを出した方がいいと思うんですよっていうことをラルさんに言ったんです。
言ったんですか。
そしたら でも気をつけた方がいいというようなことをおっしゃられてたのです。
なるほど、
うん、でなのでそれは本当にそうだなという、うん、で私もあの何十回と読んでますけども、うん、何十回と読めば読むほど気づきがありますよね。
わかります。
でもやっぱり今ティールでも階層構造なくしたらティールなんだっていうぐらい、うん、すごいもうそれって 5% ぐらいの部分のレベルのところでティールを導入しました、うん、ティール化しました、うん、うちの組織はティールですって、まあ、広がる上で言っちゃっても全然いいとは思いますし、それによって世の中に広がるんですけども、本当にティールが描いているような世界をしっかりと理解して進めていきたかったら、要約とかにも頼らず、あの自分の目で見て本でしっかりと解釈して進んだ方がいいんじゃないかなというような感じはしています。
なるほどですね、ありがとうございます。興味深い、次回もですね、引き続きもうちょっと突っ込んだ話をお聞きしていきたいと思います。今回はここまでとさせていただきます。浜田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。番組ではご意見ご感想質問をお待ちしています。ウェブサイト手放す経営ラボラトリーにあるフォームからお申し込みください。それでは来週もお楽しみに。